秋川バプテスト教会のメッセージポッドキャストへようこそ。このポッドキャストを通してあなたのイエス様との歩みを少しでも助けられたらと願っています。秋川バプテスト教会についての詳しい情報は akigawabc.com または秋川バプテスト教会と検索してください。ではメッセージをどうぞお楽しみください。
ちょうど お正月のことを考えると、やっぱりね、年賀状とかね、クリスマスカード、アメリカからクリスマスカードも、毎年来ますけれど、そのことを考えるとやっぱり私たちの、生活において、友達という私たちの周りにあるいろんな友達から、あのクリスマスカードとか年賀状をね、いただくと、本当に、ああ、神様に祝福されてるな、いろんな親しい友達の関係が与えられて、感謝だな、っていうことに、本当に思い出させられてますね。そういうことで、今日のメッセージの内容も、王の友というメッセージの内容でいきたいと思いますけれど、私たちに、この友達関係、友人という関係を与えられているというのは、本当に素晴らしい関係ですよね。私たちもイエス様にあってどのような素晴らしい友人というイエス様との友人の関係を持っているのかを考えてみたいと思いますね。ちょうどこの前私たちは天のお父様との関係、親子関係というのを見ることができました。そして、今日はですね、イエス・キリスト、偉大な天の父なる神様の御子イエス・キリスト、そのイエス様との素晴らしい関係、お兄さん、そしてそれと共に友人、親しい友人という関係を持てること、このことについて今日見ていきたいと思いますけれど、最初に頭を下げて目をつぶって一言お祈りをしてから、一緒に御言葉から学びたいと思います。お祈りします。天のお父様、今日このように私たちが、あなた様の御言葉から、またイエス様にあって私たちにどのような素晴らしいものが与えられているか、私たちはどのようなものであるかを学ぶ機会を与えてくださってありがとうございます。今日も私たちはこの御言葉の、真理から、本当に祝福され励まされるように助けて導いてください。イエス様の素晴らしい皆によってお祈りします。アーメン。今日はイエス様が私たちの友人である、ちょうどクリスマスの時に考えましたよね。イエス様の三つの偉大な、付けられた名前、インマヌエル。インマヌエルというのは、神が私たちと共におられる、キリストイエス、神であるお方が私たちのところに来てくださったこと、そしてキリスト選ばれたお方、特別なお方、予言されているお方、その約束されたお方が私たちのところにいらした。そしてイエス、救うお方、私たちを自分の私たちの罪から救い出して、神様との関係を取り戻してくださるイエス・キリストが私たちのところにいらしてくださった。王の王、主の主、選ばれた救い主、このお方が私たちの友達である友人関係を与えてくださる。このことを今日見たいと思いますけれど、今日のメッセージの内容はヨハネの15章から見ていきたいと思います。ヨハネの15章の今日は9節から17節を見ていきたいと思います。一緒にちょっと読んでみたいと思いますので、画面または聖書から一緒に読んでみましょうか。ヨハネ15章の9節、このように書いてあります。父が私を愛されたように私もあなた方を愛しました。私の愛にとどまりなさい。私が私の父の戒めを守って、父の愛にとどまっているのと同じように、あなた方も私の戒めを守るなら、私の愛にとどまっているのです。私の喜びがあなた方のうちにあり、あなた方が喜びで満ち溢れるようになるために、私はこれらのことをあなた方に話しました。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合うこと、これが私の戒めです。人が自分の友のために 命を捨てること、これよりも大きな愛は誰も持っていません。私が命じることを行うなら、あなた方は私の友です。私はもうあなた方をしもべとは呼びません。しもべなら、主人が何をするのか知らないからです。私はあなた方を友と呼びました。父から聞いたことをすべてあなた方には知らせたからです。あなた方が私を選んだのではなく、私はあなた方を選び、あなた方を任命しました。それはあなた方が行って実を結び、その実は残るようになるため。またあなた方が私の名によって父に求めるものをすべて父が与えてくださるようになるためです。あなた方が互いに愛し合うこと。私はこれをあなた方に命じます。ちょうどこのイエス様が言っているこの内容、この箇所は、ちょうど数週間前に見た、イエス様が十字架にかけられる直前、その最後の晩餐で弟子たちに親しく話していた、最後のお別れの会話と言ってもいいでしょうか。そのお別れの時に彼らとお話ししていた会話の中の一部なんです。で、ここでイエス様は初めて弟子たちに彼らとの間の関係を新しい見方で見てほしいという、内容でね、話していました。今までは彼らはいつもイエス様のことを先生とか、偉大な、神の子というふうに、そういう感じで見ていましたけれど、イエス様は彼らに、これから見てほしいのは友人、友、そのような関係で見てほしいということを説明してましたね。ちょうどイエス様が私たちと一緒に、イエス様と私たちとの間にも与えられている素晴らしい友人の関係を示していますね。なのでこの箇所をこれからじっくり見ていきたいと思いますけれど、この中でイエス様が私たちの友人である、私たちは王の友であることは、どれほど素晴らしいものであるかを一緒に見ていきたいと思いましょう。イエス様があなたの友である。王様があなたの友である。これは一体どのようなことでしょう。9節からもう一度見ていきましょうか。9節にこのように書いてあります。父が私を愛されたように、私もあなた方を愛しました。天のお父様が、御子イエス・キリストを愛したようにというのを考えてみるとすごいことですよね。いや、偉大な天の神様が、ご自分の御子をものすごく、深い、切れ目のない愛で、もう本当に親が子供を愛するその親しい愛を持って、天のお父様はイエス様を愛していますよね。もう本当にもう、条件なく、もう何があっても、これは私の子です、愛する子です、という、そのような状況で天の神様はイエス様を愛していますよね。イエス様がここで言ってるのは、父が私を愛されたように、私もあなた方を愛しました。というのは、その同じ深い、切れ目のない深さが私たちはあり得る、考える、想像もできないほどの愛で、イエス様は私たちをもその同じような愛で愛してくださるというのは、すごいことですよね。イエス様がこのようなことを言っているのは、どのような人ですか？例えば、この弟子たちはどのような人だったでしょうか？ちょうど24時間もならないうちに、一人の弟子は、シモン・ペテロは、イエス様を知らない、こんな人なんか知らないよって、イエス様を、なんていうのかな、出てこない。イエス様を知らないと言った弟子でしたね。あるいはトマスはイエス様のことは、イエス様は蘇ってない。そういうことは絶対ないと、イエス様の復活を疑ったトマスもいましたね。 あるいはヤコブとヨハネ、このヨハネを書いたヨハネのこともそうですよね。彼の兄弟ヤコブがイエス様との関係を利用したばっかりでしたね。イエス様、私たちを高い地位にあなたの右と左側に置いてくださいと、イエス様との関係を利用しようとしていたこの二人もそうでしたよね。イエス様はこの弟子たちがどれほど、いろんな失敗をしていても、どれほど罪の弱い点があっていても、彼らをそのまま彼らを、非常に深い愛で愛してくださいましたね。イエス様もあなたのことを同じように愛しています。あなたの弱い点、あなたの罪の しやすさ、罪を犯す弱い点とかも全部分かっていながら、過去にどのような罪を犯したか、未来にどのような罪を犯すか、全部知りながら、あなたを完全な愛で愛してくださるイエス様なんです。イエス様は、この私たちに、イエス様の愛についてこのように言いました。9節の終わりに、私の愛にとどまりなさいと言いましたね。常に日々毎日私の愛にとどまりなさい。あなたは私に愛されている。なのでその愛の中で日々生きなさい。そういうことを言ってるのですね。人と一緒にいても自分でいてもあなたはイエス様に愛されている。そのことを忘れずに日々それを知って、それを理解して、それを認識しながら日々を歩む。王の王があなたの友である。どのように私たちはそれを、そのようなイエス様の愛にとどまることができるのでしょうか。イエス様の愛にとどまるってどのようにより良くすればいいのでしょうか。10節にその答えが書いてあります。10節にこう書いてあります。私が私の父の戒めを守って、イエス様ですね、イエス様が私の父の戒めを守って、父の愛にとどまっているのと同様に、と同じように、あなた方も私の戒めを守るなら、私の愛にとどまっているのです。イエス様は完全に天のお父様に愛されていることにとどまっていました。つまり、周りに何があっても、どのような状況の中でも、どんな苦しみを通っても、イエス様は天であるお父様に愛されていることをちゃんと心の奥底にその確信を持っていました。何もそこからイエス父の愛をの確信を取り外すことは、取り除くことができませんでした。イエス様は常に天のお父様の愛にとどまっていましたね。どのようにイエス様は天のお父様の愛にとどまっていったかというと、イエス様は天のお父様の戒めを完全に守っていたからです。イエス様はそのように言いましたね。私は父の戒めに、を守ってお父様の愛にとどまっているのですね。で、私たちも同じようにイエス様の愛にとどまる方法は、私たちはイエス様の戒めを守ることです。イエス様の戒めを守れば守るほど、私たちはイエス様の愛にとどまることができるのです。この戒めを守るということにちょっとフォーカスしたいと思います。戒めを守らないとイエス様に愛されていないというわけ、ということは全然言ってないのです。イエス様の愛は完全で常に永遠に続く愛です。ここでイエス様の戒めを守ることは、私たちがその愛にどれほどとどまることができるかということにフォーカスしているのですね。私たちがイエス様の愛にとどまるためには、その愛を確信を持って、自分の心の奥底に何があっても、どのような状況を過ごしていても、自分の人生に何が起きても、イエス様は私を友として愛している、その認識、その確信はどのように持つかというと、イエス様はそれをするのには私の戒めを守りなさいと言いました。これがまさにイエス様は私たちに イエス様にある喜びをどのように、周りに何があってもその喜びを絶対に豊かに自分の心の中に溢れるほど与えられるようにする秘訣をイエス様は私たちに教えているのですね。11節ちょっと見ませんか？11節、私の喜びがあなた方のうちにあり、私の喜びが、面白いですよね。イエス様の喜びって私たちが同じように得ることができるのです。私の喜びがあなた方のうちにあり、あなた方が喜びで満ち溢れるようになるために、私はこれらのことをあなた方に話しました。イエス様の喜びって、どこから来たかというと、天のお父様に愛されていることに彼はとどまっていました。その愛にとどまるためにはイエス様は完全にお父様の戒めを守っていたからです。つまりイエス様の心にあった、常にあった喜びは、それがあった理由はイエス様はお父様の戒めを完全に守って、そしてその完全な戒め、その戒めを完全に守ったことによって、喜びに、イエス、お父様の愛にとどまることができた。そしてその結果が、イエス様の人生に喜びが溢れていた。あなたの人生も全く同じです。あなたの人生に喜びが溢れる方法は、イエス様にとどまることです。そしてイエス様の愛にとどまることによって、することには、イエス様の戒めを守ることです。この戒めを守る、どのような戒めを守ればいいのでしか、でしょうか。私たちはイエス様に何を命じられているのでしょうか。12節を見ましょう。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合うこと、これが私の戒めです。互いに愛し合うことです。私、イエス様が、私はあなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい。イエス様は私たちをどのように愛しましたか？完全な愛です。私たちは常にイエス様に罪を犯しても、イエス様を悲しませても、イエス様はその愛は終わりませんでした。常に私たちを愛してくださいました。常に私たちを許してくださいます。常に私たちを支えてくださいます。常に私たちの必要を満たそうとしています。そのような愛で私たちも兄弟姉妹を愛することです。兄弟姉妹に気づかれてしまった時でも、その愛は終わらない。兄弟姉妹を支えていく、その必要を満たそうとする、一緒にいるようにと頑張っていく、それが互いに愛し合うことが私たちの教会家族としての喜びであり、個人的な喜びでもあるのですね。イエス様の喜びの秘訣はこれでした。そしてあなたの喜びの秘訣もまさにこのことなんですね。イエス様が、私の愛があなたのうちに流れて、そしてその愛に流れてあなたはそれを理解して、その中に喜び満ち溢れる中で、その愛をただ常にあなたの心で終わるのではなく、あなたの心を通して兄弟姉妹にも流れるようにすること。それがイエス様の戒めなんですね。ここでイエス様は今度私たちに、イエス様の友人、イエス様があなたの友人であることを、どのようにそれがよりよくわかるか、よりよくはっきりと見えるかを示してくださいます。13節見ましょうか。人が自分の友のために命を捨てること、これよりも大きな愛は誰も持っていません。人が自分のために命を捨てること。最大の愛を示すことではないでしょうか。最大の愛の示し。イエス様はまさにそのようなことを私たちのためにしてくださいましたね。実に二つの方法を通して私たちのためにご自分の命を捨ててくださいました。 一つ目の方法は、十字架の上でイエス様が私たちが救い終えるためにご自分の尊い命を十字架の上で捨ててくださいました。犠牲にしてくださいました。そして私たちがその犠牲によって永遠の命を得ることができました。神様との和解を得ることができました。罪の許しを得ることができました。様々ないろんな素晴らしいものをイエス様の十字架の上で命を捨ててくださったことによってイエス様の愛を受けることができましたね。しかしそれだけではないです。イエス様は今かつても私たちのために命を捨てるということをしているのです。つまり日々私たちのことを思ってくださるのです。私たちの必要を満たそうとしてくださるのです。日々イエス様はあなたと共に歩んでいるのです。日々イエス様はあなたのために取りなしをしてくださるのです。日々あなたの必要を満たそうとしているお方です。日々あなたの道を導いてくださるお方なのです。日々あなたの見回りを守ってあなたを支えているお方なのです。日々あなたと共にとどまっているお方なのです。毎日いつものようにイエス様はあなたのために自分を捨ててあなたのために捧げているお方なのです。それってすごいですよね。考えてみればイエス様は十字架を通して、そして日々私たちの人生の中でご自分の命を捨ててくださるお方なのです。なのでそのこと、本当にイエス様はあなたの友ですね。王の主の主があなたの友人です。なんと素晴らしいことでしょうか。そのことを考えて一つの質問聞いていいですか。普通友人関係ってただ一方の愛の示しで終わるのはおかしいですよね。普通の友人関係はお互いにその愛を示しますよね。お互いにその親しさを示しますよね。友人がお互いにその友人の愛を示すことによってこの友人関係がベストで過ごすことができますよね。では聞いていいですか。あなたはどのようにイエス様に自分の友人としての愛をどのように示せばいいのでしょうか。イエス様に、本当にイエス様は私の友達です、ただイエス様が私の友達でもなく、ではなく私もイエス様の友達です、それをどのようによりよく示すことができるのでしょうか。イエス様は私たちが一番よくイエス様に、私たちがイエス様を愛する方法を示す一番ベストな方法を私たちに教えてくださいました。14節です。私が命じることを行うならあなた方は私の友です。ここでイエス様はあなたがどのようにイエス様の友達となる、イエス様の友達として愛を示すことができるかを示しているのですね。結構シンプルですね。考えてみれば、ただイエス様の命じることを行うことです。イエス様が言うことを単純にそれに従ってそれを信頼して従うことです。この素晴らしいこと、この簡単なこと、イエス様の言われることをただそれを行う、そのことですよね。イエス様はどのように私たちがイエス様の戒めを守るか、何を私たちを命じたか覚えていますか。12節です。私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合うこと、これが私の戒めです。つまり私たちは兄弟姉妹を互いに愛し合うことによって、私たちは天のイエス様に愛を示すことができると言ってるのですね。これは素晴らしいことなんです。でここでイエス様はなぜそのようなことを言うのか、なぜイエス様はこういうことをすれば私に愛を示すことができますよと言ったのはなぜでしょうか。15節、私はもうあなた方をしもべとは呼びません。しもべなら主人が何をするのか知らないからです。 私はあなた方を友と呼びました。父から聞いたことをすべてあなた方には知らせたからです。イエス様は私たちになぜ戒めを守ってほしいかを示しているのですね。仕事の状況を考えてみると、ボスが下の人にこれをしろ、しなさい、あれをしなさいという時になぜそういうことをしなさいとはめったに言いませんね。ただこれをして、あれをして、そしてそれをするようにと期待する。それが仕事関係の振る舞いですよね。でも友人としての振る舞い方は全然違いますよね。こうしてくれる、ああしてくれる、こうした方がいいよ、ああした方がいいよっていう理由はちゃんと教えるよね、教えますよね。イエス様もまさに同じです。イエス様はまさにここで自分の心をオープンにしているのです。私にあなたの愛を感じる一番ベストな方法は、私があなたが私の命令を守るのを見てる時なのです。命令を守るのを見れば見るほど、あなたの愛がはっきりと心の奥で感じることができるんですよ、ということをイエス様がしてるのですね。イエス様の自分の気持ちを、明らかにしている、そのようなことなんですね。なので、私は友と呼びました、父から聞いたことをすべてあなた方には知らせたからです。天のお父様に教えられたこと、そして天のお父様から見せられたことを、この弟子たちにもその同じことを教えているのですね。このイエス様があなたの友として、なぜ兄弟姉妹を愛するべきかということを示しているのです。ちょうどこの素晴らしい愛の示し、こういうことをすると私はあなたの友人の愛を感じますよっていうことを示しているイエス様ですね。王のイエス様が私たちの友であることを、最後にもう一つの方法ことを見ていきたいと思います。16節です。あなた方が私を選んだのではなく、私があなた方を選び、あなた方を任命しました。それは、あなた方が行って実を結び、その実が残るようになるため、またあなた方が私の名によって父と求めるものをすべて父が与えてくださるようにするためです。この一番最初のところすごいですよね。あなた方が私を選んだのではなく、私があなたを選んだ。すごいですよね。イエス様がこの友人関係のファーストステップ、最初の一歩、初めの一歩を取ってくれたのです。つまり、私たちはイエス様の友人関係を求めるために、わざわざイエス様のところに行かなくてもよかったのです。私たちはイエス様を追い求めることではありませんでした。イエス様の友人関係を一生懸命、イエス様、私たちの友達になってください、私の友達になってくださいと言わないのです。はっきり言って、これは想像するのはもう不思議すぎてすごいですけれど、王の王、主の主が私たちを追い求めて、私たちのためにファーストステップを、初めの一歩を取ってくれたのです。私たちを追い求めてくださったのです。なんかこれをどのように分かりやすく説明すればいいのか、一番憧れの有名な人を考えてみてください。歌手かもしれません。ムービースターかもしれません。スポーツ選手かもしれません。その大きなステージの中で、私たちはスタンドの中にいて、観客の中にいて、突然その有名な人がやっていることをポーズして、歌をストップして、そしてその、観客の中に入ってきて、あなたを刺して、ねえねえ、僕の友達になってくれない？私の友達になってくれない？そのような感じですね。しかし今回は、全世界を創造された偉大な神様があなたのところに来て、私の友になってくれない？私はあなたを追い求めて、あなたをそれほど愛しているのです。私の友人関係を受け入れませんか？ まさにイエス様はそのようなことをしたのです。私たちのところに来て、私たちを選んで、私たちを任命してくださいました。そして、その友人関係を通して、今度イエス様は素晴らしい役目を与えてくださいました。身を結ぶことです。今度私たちも、私たちがイエス様に追い求められたように、今度私たちも周りの人をイエス様に紹介するために追い求めることができるのです。そしてその人もイエス様に出会うことによって、私たちが彼らをイエス様に紹介することによって、その身がイエス様にの、イエス様のうちに残るようになる。そしてその人を追い求める中で、神様どうか私を助けてください、何でも神様にその求めることは何でもあっても天のお父様はそれを与えてくださるような素晴らしい約束をイエス様にいただいている私たちです。イエス様の後にイエス様に追い求められたことによって、私たちも他の人をも追い求めることができるのですね。17節、あなた方が互いに愛し合うこと、私はこれをあなた方に命じます。考えてみてください。私たちはイエス様に友人関係、王の王、この偉大な王様の友です。王の友です。素晴らしい関係です。このことを考えると、私たちは いろんな人に、イエス様が私の友達ですよっていうことと同じように、今度イエス様は周りの人に、スティーブは私の友達ですよ、そういうふうに言うような偉大な王様の友との関係です。イエス様はあなたの友人です。あなたの友です。なので、あなたはそれに対してどういうふうに生活していますか？あなたはイエス様の愛のうちにとどまっているでしょうか？日々私はイエス様に愛されている、イエス様は私の友である、それを理解して、そして同時にそれにとどまること、その愛にとどまること、その一番ベストな方法はイエス様の戒めを守ること。つまりあなたの兄弟姉妹をイエス様に愛されるように、あなたも兄弟姉妹を愛することです。それをすればするほど、あなたはイエス様の愛を本当に理解し、本当にその愛によって喜びを見出すことができます、見つけることができます。そして同時にイエス様ご自身に自分の友人関係の愛を示すことができるのです。これがイエス様があなたに一番望んでいることです。あなたの兄弟姉妹を愛することによって、イエス様、あなた様を愛してますよ。あなた様の友達としていて、すごくその愛を示したいですよ。その方法は、イエス様の愛される兄弟姉妹、あなたも一緒に愛することですね。そしてそれを通して私たちもイエス様に愛を示すことができます。どうでしょうか？あなたはイエス様に愛されていること、その確信を持っていますか？持っていなければ、その喜びを持っていなければ、最初に兄弟姉妹を愛して、そしてそれを通してイエス様の愛にとどまって、そしてイエス様の友の関係をあなたもよくよく愛されていることを理解することができると思います。最後に一言お祈りをして終わりにしましょうか。天のお父様、本当に私たちにイエス様を通してイエス様にある、キリストにある、このキリストにある大切さ、もう一つ大切なことを見ることができました。イエス様が私たちの友である。なんと素晴らしいことでしょうか。私たちはこれを忘れずに、日々どんなことがあってもイエス様に愛されている。イエス様が私の友、そして友達として私といつもいてくれる。そのことを忘れずに、そしてその愛の中でとどまることができるように、私たち一人一人を導いて助けてください。イエス様、あなた様の素晴らしい名によって感謝してこれを祈ります。アーメン。